出エジプト記の23章。ずっと私たち律法について学んでいます。ひとまずこの律法に関して その話っていうのは実会から始まって、この23章でひとまず決着を見ます。決着じゃないけどひとまず終わります。でもまだ続きますけどね。で、来週学ぶのは、それはまたこれはこれで面白いというか、大変な感じなんで、大変というか興味深いんですけど、神殿じゃなくて幕屋を建てるっていう、その幕屋をどういうふうに建てていくかっていう話につながっていきます。でも今日はその立法と神とその約束とそれが成就していくということに関して学んでいきたいと思うんですけど、神の約束が成就する、条件というか、約束とその条件ですね、そのことを学んでいきましょう。1節から4節まで、ごめんなさい、3節までお読みして一言祈ってから始めます。偽りの噂を言いふらしてはならない。悪者と組んで悪意のある証人となってはならない。悪を行う権力者の側に立ってはならない。訴訟にあたっては権力者に偏って不当な証言をしてはならない。またその訴訟において貧しい人を特に重んじてもいけない。一言になります。天の神の父さん、どうぞ今日もこの箇所を通してあなたが私たちに語っておられること、知ってほしいと願っておられることを学ぶことができるようにどうかお助けください。語る私をどうぞあなたが清めて、また聖霊によって力を与えて、あなたの言葉を与えてください。そのことを余すとこなく全部語り尽くすことができますように、またこれを聞く一人一人の内側にもどうぞあなたが聖霊を持って働いてくださって、触れてくださって、その心を柔らかくして、その耳を開いてください。あなたがおっしゃっておられることが何であるのか、それを聖霊によって理解できますようにお助けください。今日もあなたを待ち望んで、あなたに期待します。お願いイエスキリストの皆によって祈ります。アメン。公正を失ってはならないということです。一節に書いてあるように、偽りの噂を言いふらしてはならない。悪者と組んで悪意ある証人となってはならない。だから自分が何かを証言するときに、その証人となるときに、その悪意を持ってその偽りの噂を言いふらしてはいけないということですね。あいつ嫌いだからとかつって、あいつこの前なんか自分にこういうこと悪いことしたから、あいつ変なところで訴えられてやんの、じゃあこの人が不利になる証言を嘘だけど言っちゃえみたいな。そういうことです。悪を行う権力者の側に立ってはならない。訴訟にあたっては権力者に偏って不当な証言をしてはならない。先週学びましたけど、その上に立てられた権威っていうのは全て神が立てたって、だからその権威に従うべきだって、その権威に従わないんであればその神にその逆らって立ってることになるんだということを学びました。イエス様ご自身がそう言われましたし、パウロも手紙の中でそう言いました。でもここでは悪を行う権力者の側に立ってはならないって言ってるんですよ。だからもしその私たちの上に立てられたものが悪を行いなさいというんであれば、その明らかな悪ですよ。例えば一方的に日本が戦争を始めましたとかね、隣の国に行って戦争を仕掛けてお前らその隣の人たちを殺してこいとかね、明らかな悪ですよ。自分のその上司が悪を行うように不正を行いなさい、そうしないとこっちの利益が守られないんだと、一回だけだとカルテを改ざんしなさいとか最近なんかお医者さんの話の、ものを読んだので、なんかそういうのが出てきたんですけど、別にある特定の人に言ってるわけじゃないですか自分のその上司に当たる人の息子とか 娘とか孫とかにその益になるようなその評価をしなさいと。悪を行う権力者の側に立ってはならないんですよ。確かにその自分の上に立てられた刑に従う必要はありますけど、それ以上に神に従う、つまりその正しいことを行うということの方が上なんですよ。大丈夫ですよね。妻は夫に従いなさい、そうも言われてます。でも夫があそこの隣のお家からこれガメで来いとかって言ってもそれに従わないんですよ。当然ですけど、権力者に偏って不当な証言をしてはならない。だからみんなそういう弱さを持ってますよ。ちょっとへこへこしてしまいたくなる自分、自分は嫌だというふうに思ってるけど上の人がそう言うからそのやらざるを得ないみたいな、悪いこともちょっとしちゃうみたいな。学生の頃とかもその自分のジャイアンみたいな人が自分がスネ夫になっちゃってのび太をいじめるぞっていう時にそのジャイアンが言うんだからとかつって自分は本当は嫌なんだけどいじめちゃったりするんですよ。でもだからといって3節またその訴訟において貧しい人を特に重んじてもいけないって、その社会的な弱者だからといってその弱者が悪いことをしてたら悪いって言うんですよ。はっきりと上に立つ者が悪かったら悪いっていうふうに言って従わないし、その社会的に弱い人だったとしても悪いことをするんだったら悪いって言うんですよ。それが愛ですよ。かわいそうだからって言ってその市場を挟んでしまってその訴えを負けたり、そのかわいそうだからといって嘘をついてしまった時点で相手にとって何の益にもならないし、自分はその偽証をするという意味でその罪を犯すんですよ。ある心理学者というかそのカウンセリングって、人間的なそのカウンセリングっていうのは基本的にそのままでいいのよって、あなたはその自身受け入れなさいって言うんですよ。誰も否定しちゃいけないんだって、その自分を、だからそのままで大丈夫だよっていうふうに言うんですよ。その弱さを覚えてる人で、そのままじゃまずいんですよ。そのままでいいよって言うからいきなりその同性愛者とかができちゃったりするんですよ。今度そのアイルランドだったかな、でその同性婚を認める認めないっていうのでその国民投票とかやっちゃうんですよ。かわいそうっていう、社会的弱者みたいなこと言ってそれを守らないといけないって。でも結局それが本当にその同性婚を認めるとかそのそういうのをその認めることが本当にその人たちに対する愛かどうかって話なんですよ。聖書的に見るとはっきりノーですけどね。だってそれは裁かれるわけですから、その人たちが本当にその次の世界で永遠の命を持って神の国をその相続するっていうところに至らないわけだから、この地上でどんなにその人たちがハッピーになったとしても何の役にも立たないですよ。公正を失ってはいけないんですよ。自分の市場に、その市場を挟んでしまってそこに判断するときに、ただいい悪いを、神が言ってるいい悪いがザ基準であって、それ以上でもそれ以下でもないんですよ。その自分の上に立てられてる人の権力に屈するとか自分のその人情に屈するとかしたらまずいぞっていうふうに言ってるわけですね。4節と5節、あなたの敵の牛とかロバで迷っているのに出会った場合、必ずそれを彼のところに返さなければならない。面白いシチュエーションですね。自分の敵、自分が嫌いな人とか、その人の家畜がさまよってるわけですよ。その時はその家畜を助けてあげなさいって、家畜は悪くないって。あなたたちはいがみ合ってるかもしれないけど、家畜はかわいそうだろうっていう話です。優しいですね。次がもっと面白いんですけど、あなたを憎んでいる者のロバが荷物の下敷きになっているのを見た場合、それを起こしてやりたくなくても必ず彼と一緒に起こしてやらなければならない。 起こしたくないなって、ざまみろとかっていうふうに思うんですよ。でもロバは悪くないんですよ。かわいそうなロバ、起こしてあげなさいって、その人と一緒に。それが嫌でも、それ以上解説するとこはないですね、これはね。6節、あなたの貧しい兄弟が訴えられた場合、裁判を曲げてはならない。それも同じその延長線ですね。貧しい兄弟が訴えられた場合、裁判を曲げてはならない。偽りの告訴から遠ざからなければならない。罪のない者、正しい者を殺してはならない。私は悪者を正しいと宣告することはしないからである。で、偽りの告訴から遠ざかりなさいって、明らかにその罪がないのにそれを罪だって言って、その罪に仕立てあげるような、そういう告訴からその遠ざかりなさいって、誰かにその濡れ衣を着せるみたいな、そういうのからその自分遠ざけなさいって、自分を全力で逃げなさいって、そこから。罪のないもの、正しいものを殺してはならない。どっかで聞いたことありますかね、こういうことが起こった。イエス・キリストですよ。イエス・キリストは全く罪がなかったって書いてあります。何のその罪に定められることを見出すことができなかったんですよ。ピラトもそれを認めてますよ。でも彼はその民衆のこの群衆心理という、群衆心理ではないか、民衆のこの勢いに押されたんですよ。自分が権力者であったにもかかわらず。この場合、その逆ですね、権力に屈するという、民衆の権力というか、その勢いに屈したんですよ。彼が権力者であるがゆえに、自分の権力を守るがゆえに、保身のために彼はイエスをその十字架にかけるということを許可したんですよ。イエス・キリストは偽りの告訴を受けて、その悪を行う権力者、サドカイ人とかパリサイ人とか、それに立つ人々の不当な証言、そしてその偽りの証言を受けたんですよ。で、その権力者たち、サドカイ人、パリサイ人、律法学者たちっていうのは、自分たちの主張を通すためにこの律法を犯したんですよ。イエス様はイザヤのその言葉を使って、その彼らに対してその非難してますけど、イザヤの29章の13節、そこで主は仰せられた、この民は口先で近づき、唇で私を崇めるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは、人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。口先だけでは私をその敬うけども、神を敬うけども、そのただ人間の教えによってその敬ってますって、口先だけで言ってるだけだって、その心は伴ってないって。だからその律法を守ってます、神に従ってますと言いながら、結果として神が使わした唯一のその救い主であるイエス・キリストを受け入れないで殺すんですよ。神の恵みのその計画の素晴らしいところは、そういうものを全部通して、その人たちも含めて、その全人類の罪を贖おうとされたことです。イエス・キリストはこの律法に逆らう告訴、そして不当な証言を受けて十字架にかかりましたけど、それも全部ひっくるめて、そのご自分の罪、ご自分を信じるその人たちを、その罪から、全ての罪から洗って、それを許して、そして清くあらせる、そのために十字架につかれたんですよ。神は悪者を正しいと宣告することはないし、神は正しいものを悪いというふうに宣告することもなさらないんですよ。だから偽りの告訴から遠ざからなければならないと言われているわけですね。八節、賄賂を受け取ってはならない。賄賂は聡明な人を盲目にし、正しい人の言い分を歪めるからである。はるか昔から賄賂というのはあったんですね。 賄賂は聡明な人を盲目にするって。前回もやったその貸し借りの話も、そのあの人に借りがある、あの人に貸しがあるっていう、それも賄賂に相当する時があります。別にその何もお金をもらってる、お借りをもらったとか、それが賄賂というと私たちとすぐなんか裏金みたいな、そういうなんかお金を想像しちゃうんですけど、そのこんなこういうことをしたじゃないかっていう、その相手に対する貸しとか、誰かに対してその借りがあるなっていうその思いも、その賄賂になっちゃうんですよ。だからあなた方の間ではその貸し借りがあっちゃいけないって言ったんですね。ただその愛するということだけをしなさいって。愛するという中にはその貸しもないし借りもないんですよ。たくさん愛を受ければいいんですよ。そして本当に神にあってその愛の中で回復してきた時に、その愛するというので返せばいいんですよ。私たちのその貸し借り、私たちのその貸し借りに関して言えば、愛するということを貸し借りするんですよ。だからそこに、ああなんかその後ろめたい、あの人にそのなんてこんなにいっぱい愛されて申し訳ないなみたいな、そういうのはないはずなんですよ。こんだけ愛しちゃったんだから、なんだこいつなんか見返りの一つもくれないのかみたいなそういうのはないんですよ、愛するには。だから私たちのこの人間関係の中でその賄賂っていうのが生じない方がいいですよ。聡明な人を盲目にするからですよ。お互いがお互いにそのノーって言えなくなっちゃうからですよ。イエスとも言えなくなっちゃうからですよ。神がおやりになりたいこと、やってほしくないこと、そのことをはっきりとそのお互いが言い合えなくなってしまったら、もうわけわかんないじゃないですか。そして正しい言い分を、正しい人の言い分を歪めるって、正しいことを言ってるのにその賄賂によってその歪曲してしまうって、正しいことを言っててもあんた間違ってるとかって言っても、なんだこんなことをしてやったのにこんなことを今更言うのかとか、こんなことをしてやったらからちょっと黙っててくれとか、牧師には言わないでねとか、賄賂は聡明な人を盲目にし、正しい人の言い分を歪めるんですよ。だから賄賂を受け取ってはいけないって。公平さに欠くっていう話です。公平さを与えるためのこの立法ですから、私たちはキリストにあってその言い分なんですよ。互いに愛し合うというその関係の中で大丈夫ですよね。9節、あなたは在留異国人を虐げてはならない。あなた方はかつてエジプトの国で在留異国人であったので、在留異国人の心をあなた方自身がよく知っているからである。その自分たちの中にいるその外国人をその虐げてはならないって、何か物のように扱ってもならないって。あなたたちもそのエジプトの国で在留外国人だったでしょって、かなり虐げられたよねって。だから彼らの心を虐げられるっていう、外人であるという、在留異国人であるということをそれよく知ってるでしょって。だから虐げてはいけないって、彼らも公正に扱いなさいって、律法にその準じて。10節と11節、6日間は地に種をまき収穫をしなければならない。7年目はその土地をそのままにしておき休ませなければならない。民の貧しい人々に食べさせ、その残りを野の獣に食べさせなければならない。ブドウ畑もオリーブ畑も同様にしなければならない。今度はその農地というか畑に関することなんですけど、6年間は種をまき収穫してくださいと、どんどん使ってくださいと。でも7年目にはその土地をそのままにしておいて、その種を植えたりそこから収穫したりしないようにって。で、何のためかっていうと、もちろんその土地を休ませるっていう面はあるでしょう。でもここに書いてあるのは何かというと、民の貧しい人々に食べさせ、その残りを野の獣に食べさせなければならない。そういう貧しい人たちのために対するその配慮なんですよ。食べるものがないから、貧しかったら買ったりできないので、 その人たちはじゃあどうしたらその職を得るかっていう、その食べ物を得れるかっていうと、そういうその7年目のその畑で自生してるわけですよ。いろんなその、あの種とかがその落ちてたり、収穫しきれなかったのが落ちてたりして、そこからいきなり生えてきたりするじゃないですか。でそれをその収穫というか、その貧しい人たちが来てそれを取って食べていいっていう話なんですよ。公正さです。貧しい人に対してもその生きるというか、その食べさせるというその仕組みを作ってるわけです。と同時にその土地を休ませて、その次の8年目というか、その1年間休ませたその次の年の収穫をちゃんとできるようにしてるわけですね。でそれに余ったものは野の獣にあげなさいと。もちろんその決まって全員が全員その一気に1年から6年目これがここから用意どんでスタートしましょうではないので、そのいろんなところに、その全てではないですけど、いろんなところにその7年目の畑があって、その貧しい人たちはそこに行って、例えばジャガイモ掘ったり、スイカを取ったり、ブドウを取ったり、オリーブを取ったり積んだりして、そこからオイルを作ったり、いろいろなことができるわけですよ。でそれをもしかしたらその神殿に持ってったりとか、でそれで売ったり買ったりして、その食べるものを得たり、その必要なものを買ったりできたわけですよ。そういう仕組みがあったわけですね。安息日も同じ原則なんですけど、6日間は自分の仕事をし、7日目は休まなければならない。あなたの牛やロバが休み、あなたの女奴隷の子や在留異国人に息をつかせるためである。安息日はその人のためにあるって、その安息日を守らないといけないというそのためにあるんじゃなくて、その7日目に完全に休みなさいっていう話なんですよ。6日間の労働お疲れ様でした、次の日7日目は休みましょうって。そしてそこで英気を養って、その次の6日間働きましょうねって。そういうことできたら最高ですね。そうしたいですよ。もうこの村作りたいですよ、奥地1日は完全に休むという村を作れるのであれば、この社会の中で。本当忙しすぎますからね。この久米島でさえも忙しいなっていうふうに感じる時ありますもん。東京でいた時はもっと忙しいっていう感じでしたけど、そのどこに駅とかそのバス停とか行っても、必ず日曜日だろうと土曜日だろうと、休日であろうと祝日であろうと、何だろうと、そのカバンを持ってそのスーツ着て歩いてる人たちがいっぱいいましたから、忙しいなと思いましたよ。休みだったら休みでいろんなショッピングとかに出かけて、休んでなこの人たちっていう人たちがいっぱいいたし、商売やってる人たちっていうのはその土日とか休み休日っていうのがもうここぞとばかりにその商売しますから、別にそれが悪だとか罪だとかそういうふうに言うつもりはないですけど、その自分たちのその益のためにそうやって一日休むっていうのはあってもいいですよね。少なくともその安息日っていうのはそのために作られたわけですよ。作られたというか神がその規定してくださったわけですね、安息日を。で私たちだけではなくて、私たちとかこのユダヤ人たちだけじゃなくて、牛とかロバとかが休んで、その家畜がその当時はトラクターとかないですからね、その、首輝きをこうガチガチってやって、それで畑を耕すそのことをしてたわけですもんね。でその牛とかロバが休む、で女奴隷の子、その、まあ、奴隷とか在留国人外国人とか、その労働者として働いてる、ブルーカラーというかその労働者として働いてる人たちも一息ついて、でリフレッシュしてまた6日間働けるようにっていうその配慮もあるわけです。公正さの話です。社会的な公正です。13節、私があなた方に言ったすべてのことに心を止めなければならない。他の神々の名を口にしてはならない。これがあなたの口から聞こえてはならない。その律法を話した上で、その与えた上で、最終的にその、まあ、一つの締めくくりとしてこの13節があるわけです。私があなた方に言ったすべてのことに心を止めなければならないって。そして他の神々の名を口にしてはならないって、まあ、そこからその偶像礼拝というか、そのイスラエルの神であるその神以外の神々にその目が向くかもしれないという話です。 そうするとこの前提が全て崩れてくるわけですよ。そして神が与えようとしておられるその祝福というのを失ってしまうんですよ。それはそうなってほしくないので、他の神々の名を口にしてはならない。その代わりに私があなた方に言った全てのことに心を止めなければならないと言ってるわけです。数字の3を考えてはいけませんよという話をしました。覚えてる人がいますかね。これから、1分間数字の3を考えちゃいけません。はい、3って思ったら負けです。いいですか、いきますよ。3って考えたらダメですよ。3って考えたらって言うともう3、3って考えちゃダメ、3、3、3とかってなるんですよ。3を、数字の3を考えないためには何が一番いいかというと、数字の5とか考えればいいんですよ。5、5、5、5、5、5、5とかってやると3が抜けていくんですよ。3が抜ける。いや、何も面白くないですね。3、3っていうのを考えなくて済むんですよ。他の神々の名を口にしてはならない。あ、バールとかもダメだし、あれもダメだし、これもダメだし、あ、これ言っちゃダメだ、うわ、まずいまずい、これ言っちゃダメだとかって言わないんですよ。そうじゃなくて、私があなた方に言った全てのことに心を止めておきなさいって言ったんですよ。これをしちゃダメだ、あれをしちゃダメだ、これをやらないといけない、これをしちゃダメだ、こうしたら呪われるみたいなことを言ってくる、その思っちゃうとどうしてもそこに心が行くんですよ。子供を見てると分かりますよ。自分のその心、大人になるとそれがなんかうまく取り繕えるので、そういうことしないんですけど、そのよくチャレンジしてくるんですよ、私の子供も。いつかこれを聞くかもしれませんが、そのこれ触っちゃダメだよとかって言っておくと、その触っちゃダメだって言われた瞬間からそのチャレンジが始まるわけですよ。これぐらいだったら大丈夫、これぐらい、これぐらいとかって最終的に触るんですよ。でもこの木に触っちゃダメだよっていうよりは、ここで遊ぼうかとかって言っといた方がよっぽど触らないんですよ。でどこに心を私たちが向けるかですよ。やっちゃいけないとか、これやりなさいとか、もちろんそれをその思い巡らすっていうのは必要ですけど、神以外のところに思いを向けちゃダメだというふうに言われるとなんかうーんとかってなるんですけど、神に思いを向けましょうよ。そうすると自然とその神に思いが向くんですよ。神の言った全てのことを心に留めるっていう、何を言ったっけな、そういえばって、あれを言ってたな、これを言ってたな、私たちの益のためにこうしてたな、神は恵み深かったな、あれに深かったな、そういうことを思い巡らしていると、その気づいてみると、そのずっと四六時中に近いほど、完璧はないですからね、その神のことを思っているということになっちゃうんですよ。でそうなるとどうなるかっていうと、詩編の一編の一節から三節にあるんですけど、これ開けなくていいです。詩編の一編の一節から三節、幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。まことにその人は主の教え、主の教えというのは主の言葉ですからね、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、もしくは思い巡らすって。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。そうなってほしいんですよ、イスラエルの民に対して、また私たちに対して。だから神のことをいつも心に留めておきなさい、神が言ったその御言葉を心に留めておきなさい、もしくはその口ずさむ、もしくはその思い巡らすということを神は進めておられるわけですよ、聖書全体を通して。そうすると自分たちのその思いで自分はああやりたい、こうやりたいというよりも、その神が、あ、そういえばこれを願ってたなとかっていうところに思いがいったり、そのそうしようというふうに励まされたりするんですよ。そしてその結果として、水路のそばに植わった木のように、時が来ると私たちがいっぱい実を結ぶようになるんですよ。そしてその葉っぱは枯れないし、何をしても栄えるって、そうなってほしいんですよ、神は。神がたくさんのことを約束してくださってます、私たちに対して。祝福を。で、それを受け取ってほしいんですよ、一つ残らず。だから他の神々の名を口にしてはならないし、私があなた方に言った全てのことを心に留めなければならないんですよ。そうしてねって言ってるんですね。15節から19節までは、イスラエルの今でもそうなんですけど、その三大祭りについての規定です。14節、年に3度私のために祭りを行わなければならない。種を入れないパンの祭り、これ一つ目です、を守らなければならない。私が命じた通り、 アビブの月の定められた時に7日間種を入れないパンを食べなければならない。それはその月にあなたがエジプトから出たからである。誰も何も持たずに私の前に出てはならない。またあなたが畑に種をまいて得た勤労の初穂の刈り入れの祭りと、これが二つ目、年の終わりにはあなたの勤労の実を畑から取り入れる収穫祭、これが三つ目を行わなければならない。年に三度男子は皆あなたの主の前に出なければならない。最後の主っていうのは黒文字ですからヤーウェですね。神の名が入るわけです。でその3つの、祭りを守ってくださいと。1つ目は、15節に書いてあります、種を入れないパンの祭り、別名杉越の祭りです。杉越の祭りは何のためだったかというと、そのイスラエルの民がエジプトの地から神によって連れ出されたということを覚えているために、その記念として行いなさいって、で何も持たずに私の前に出てはならないって、その神に感謝の捧げ物を携えて持ってき、まあ、その持ってきなさいと。で水越の祭りの時に、水越の祭りに関しての規定が別のところにもありますけど、出エジプト記の12章とかで、傷のない1歳のオスの子羊をほふったんですね。そこでそしてその血を2本の紋中と顔紋に塗りなさいって、そしたらその死の使いが杉越すって、そのことを記念したのが杉越です。そして杉越の祭りです。そこから7日間祭りがあるんですね。ずっとそれが4月にあった4月の第1週目にありましたね。イースターと呼ばれるのがその復活祭、その杉越の祭りが始まって3日後です。二つ目は初穂の刈り入れの祭り、もしくは五旬節と呼ばれているやつです。一番最初にその刈り入れる時のお祭りです。水越の祭りから7週間後、五旬節、50日後、49日後というか、まあ50日目、それが五旬節。プロテスタントというか、まあ、この教会、キリスト教のその教会の中ではペンテコステっていうふうに、言われている方がもしかしたら聞こえがあるかもしれません。ペンテコステの日、そので、弟子たちをはじめエルサレムでそのずっと神が約束してたその聖霊を与えてくださいって、そのイエス・キリストを明かしする力を与えてくださいっていうふうに祈ってて、その人たちの上に聖霊が下ったというペンテコステの日、それがカリロの祭りの日です。水越の祭りから7週間後、50日後、ちなみに今日です五旬節というか、そのペンテコステの日は。だから4月のその第1週目の日曜日から、今は7週間後になるのかな、はい、収穫祭が3つ目、年の終わりに、あなたの勤労の実を畑から取り入れる収穫祭を行わなければならない。収穫祭っていうのは、刈り用の祭りとも呼ばれてます。大体秋にありますね、9月とか10月。で年に3度男子は皆あなたの 主の前に出なければならない。でイエス様も これに従ってエルサレムに行ったり来たりしてました。水越の祭りであったり、ペンテコステ五旬節であったり、カリオの祭りのたんびに行ってたわけですね。19節、あなたの土地の初穂の最上のものをあなたの神主の家に持ってこなければならない。今度はその神、その祭りのたんびに、捧げるその生贄の話ですけど、ごめんなさい、19節抜かしましたね。私の生贄の血を種を入れたパンに備えて、ごめんなさい、添えて捧げてはならない。また私の祭りの脂肪を朝まで残しておいてはならない。 19節さっき読んだところです。私の生贄の地っていうのと、パンを入れた、ごめんなさい、種を入れたパンに添えて捧げてはならない。聖書ではそのパン種っていうのはその罪を象徴するので、その捧げるときには種を入れないパン、それでなければいけないというふうに書いてあります。この祭りの時は、で祭りの脂肪に関してもそのほふっていいんですけど、ほふってその後バーベキューとか食べていいんですけど、それを朝まで残してはいけないって規定があるので、その話です。であなたの土地の初穂の最上のものをあなたの神主の家に持ってこなければならない。一番いいものを神に捧げなさいって、それも心が伴わないと意味がないんですけどね。アダムとエヴァの子供たち、カインとアベル、アベルは最上のものを捧げましたよ。それだからその捧げ物とその彼の心を神は受け入れたって書いてあります。創世記でやりましたけど、神は別に物が欲しいんじゃないんですよ。心が欲しいんですよ。最上のものは、初めて取れた最上のものっていうのは基本惜しみますよ。自分のために取っておきたいですもん。ちっちゃい僕の家庭菜園の中でも初めて取れたなんかトウモロコシとか、最初にあのふっこさんがあそこをですね、僕が最初忙しくて何のその畑のことも知らなくて、今も知らないんですけど、耕す時間とかがなかった時に、あのうちゃむのお父さんが来て耕してくれたんですよ。一つ一棟あの耕してくれて、それでサラが好きなトウモロコシを植えようっつってトウモロコシを植えたんですけど、その時に2ヶ月3ヶ月後ぐらいになって、そのトウモロコシを初収穫したわけですよ。もう僕の中にあるのを速攻でこれ食べてしまおうと思ったんですよ。めっちゃうまそうだと思って、お子さんがこれあのうちゃむのじいじがやってくれたから、もう本当に喜んでこれを初物をやっぱりこれ捧げるっていうのはこういうことなのねとかって言って、そのふっこさんはこうちょっと盛り上がってるわけですよ。僕は一方で初物を自分のものに取っておきたいという、そのなんかせこい私の心なんですけど、私は惜しみました。惜しみながらあげてしまいました。惜しみながらというか、でも確かにそうだよなとかって思って、でもやっぱりいいもの、最初のもの、一番最初のものっていうのを自分のものにしておきたいというその心が働くんですよ。でも働くにもかかわらず、でも神にもっと喜んでほしいから、私はその一番最上のものを神に捧げたい、だから捧げるんだという心を神は喜んでくださるんですよ。いやいやになんだよとかって言いながら、こんなって言うからなとか、そしたらどうせ私の俺のことを乗るんだろう神はとかって言って、しょうがねえなとかってやっても、神は何のその喜び、何の喜びもそこに見出しませんよ。だってこの世界は全て神のものなんですもん。神が必要なものなんて、必要なお金なんてないですよ、神には。それを通して私たちが神の前に表す私たちの心が欲しいんですよ、神は。祭りの際のその生贄に関してでした。19節の最後、後半ですね。子ヤギをその母親の乳で煮てはならない。この一つの、このちっちゃいちっちゃい一文を取って、今でもユダヤ人たちはこれを立法の一番大きな、一番というかものすごいその大きなものとして取り扱っています。ユダヤ人たちはその肉と乳製品を、肉製品と肉とその乳製品を一緒に食べないんですよ。その根拠はここから来るんですよ。それがステーキだろうと牛乳だろうと関係ないんですよ。もしかしたらここに使われている原料がその羊のその肉に触れたかもしれないし、その羊の触れた肉が、肉と今飲んでるこの牛乳が、もしかしたらその羊の肉の隣、羊の、牛乳じゃないか、羊の乳のその隣にあったかもしれない。そしてこのお腹の中でミックスされて、この律法を守破ってしまうかもしれないから、肉製品と乳製品を分けて一緒に食べてはならない、6時間経たないとそれ食べちゃダメだとかっていう、そういうその律法というか彼らの言い伝え、彼らのしきたりがその大々的に今でも引き継がれてるわけです。それを守って、その破ってしまったらもう一生ダメみたいな、それぐらいの勢いで、たったこれだけの話なんですよ。本当はイスラエルのマクドナルドに行ってもチーズバーガーないんですよ。でも 別途チーズ注文できたりするんですけど、わけわからないですよね、それが。一緒にして売らないのに別々で売っていいなんて意味がわからないです。でイスラエルの旅行に今度2年後に行く予定ですけど、皆さん行きましょうね。行ける人は一緒に行きましょう。でそこに行くと朝はコーヒーが出るんですよ。でコーヒーにはコーヒーも出るし、あとはその、ケロッグみたいな、ケロッグって言ったらあれか、コーンフレークみたいなのが出るんですけど、そこに牛乳入れて飲めるようになるんですけど、その、サイドメニューみたいな、そのご飯には肉製品は一つも出てこないです。ベーコンとかもちろん出てこないですけど、ソーセージとパンとか食べたいけど出てこないんですよ、肉だから。で夜になると肉料理が出てくるんですよ。そうするとコーヒーはブラックで飲まないといけないんですよ、牛乳がないんですよそこに。でもそのなんかあの植物性のその牛乳のなんかフレッシュナーみたいなのはあります。そういうめんどくさいことがその行われてるわけですよ、これを守るがゆえに。20節から、神が民を導き領地を与える、その約束したものを与えるという話です。これから、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたを道で守らせ、私が備えたところにあなたを導いて行かせよう。あなたはそのものに心を止め、御声に聞き従いなさい。決してそのものに背いてはならない。私の名がそのもののうちにあるので、そのものはあなた方の背きの罪を許さないからである。神がその使いをイスラエルの民の前に使わす、あなた方の前に、あなたの前に使わしますという話です。そしてその使いは何をするかというと、あなたを道で 守って、そして神が備えたところにあなたを、私たちを導いていかせるという話です。それが私の使いです。私、ごめんなさい、私は使いをあなたの前にっていう。23節に行くと、私の使いがあなたの前を行きっていう、その私の使いとも呼んでます神は。で聖書を調べると、私の使いというものでキーワード検索すると、ここと出エジプト記の32章の34節にしか出てこないんですよ、私の使いという。その御使いとかはいっぱい出てきます、使いというのもいっぱい出てきます、天使もいっぱい出てきます。でも私の使いというふうに書いてあるのは、ここと出エジプト記の32章の34節、同じ文脈でしか書かれてないんですよ。英語の聖書を読むと、そのエンジェルっていう言葉が、天使っていう言葉が使われてるんですけど、エンジェルの A のその部分が大文字で書かれてあります。ここだけです。明らかに普通のその天使とか、その普通の御使いとはその区別されて使われてるんですね、これは。で多くの人はこれを誰かというふうに理解するかというと、イエス・キリストですよ。イエス・キリストはもちろんその2000年前に十字架にかけられたそのイエス・キリストですけども、でもこの創造の初めからずっといらっしゃるわけですよ。アビメルクのようなその姿をとって、アブラハムにも現れたし、ヤコブと相撲を取ってというか、ヤコブと戦って、その私をその祝福してくださいってその懇願してやったのも、あれもその神の使い、そのイエスという名前じゃなかったけど、そのキリストですよ。だからそうやって旧約の中に何度も何度も出てくるんですよ、キリストが違う姿をとって。そのものに心を止めなさい。さっきも言いましたけど、私が13節にも書いてありましたね、私があなた方に言ったすべてのことに心を止めなければならない。でここでは、21節ではそのものに心を止めなさい、そして御声に聞き従いなさい、決してそのものに背いてはならない。私の名がそのもののうちにあるので、背きの罪を許さないからであるって、もしその背いてしまったら。ということは、その私の名、この神の名がその人に与えられていて、罪を許す権威が与えられているということです。そんな罪を許す権威が与えられているその御使いは一人もいないです。一人と言っていいか分からないですけど、一体というのも変ですけど、でも罪の許す権威があるのは神だけですよ。となるとここでその可能性のあるのはキリストしかないんですよ。 その使いを先に行かせるって。なのでそのものに心を止め、御声に聞き従いなさい。決してそのものに背いてはならない。そう言われています。22節、もし、しかしもし御声に確かに聞き従い、私が告げることをことごとく行うなら、私はあなた方の敵、私はあなた方の敵には敵となり、あなたの仇にはあだとなる。私の使いがあなたの前を行き、あなたをエモリ人、ヘテ人、ペリシ人、カナン人、ヒビ人、エブス人のところに導き行くとき、私は彼らを消し去ろう。条件があるわけですよ。私の使いがあなた方の導く先で、私があなたの敵と戦うためには、その使わされたもの、キリストの御声に確かに聞き従う必要があるって。そして私が告げることをことごとく行う必要があるって。キリストが話されたのは、神が、その神の願いを自分はそのまま話したんだって、神から聞いたこと、父から聞いたことを私は話しましたって言ってますから、キリストが言われたこと、つまりその神が言われたことですよ。そしてそれに確かに聞き従うのであれば、私、神が告げたことをことごとく行うことになるわけです。そうすれば、私は神をあなたの敵には敵となり、あだにはあだとなるって。だから神が戦ってくださるんですよ。これから先にそのいろんなその民族に会いますけど、神に従わないがゆえにイスラエルにその敵対してくる人たち、民族にっていうよりもその神に敵対してるわけですよ。要するにこの人たちっていうのは、エモル人、ヘテ人、カナン人、ヒビ人、エブス人、その人たちと神が戦って、その人たちを消し去るって。24節、あなたは彼らの神々を拝んではならない、仕えてはならない、また彼らの風習に習ってはならない。これらを徹底的に打ち壊し、その石の柱を粉々に打ち砕かなければならない。あなた方の神、主に仕えなさい。主はあなたのパンと水を祝福してくださる。私はあなたの間から病気を除き去ろう。あなたの国のうちには流産する者も不妊の者もいなくなり、私はあなたの日数を満たそう。私はあなた、私への恐れをあなたの先に使わし、あなたがそこに入っていく民のすべてをかき乱し、あなたのすべての敵があなたに背を見せるようにしよう。一旦ここで切りますけど、あなた方はあなた方の神である主に使いなさいって。そのエモリ人、ヘテ人、カナン人、ヒビ人、エブス人、その彼らの神々を拝んでもいけないし、使えてもならないって。つまりその彼らの風習に倣ってはいけないって。それどころか徹底的にっていう言葉が使われているのはすごいですね。徹底的に打ち壊して、その石の柱を粉々に打ち砕かなければならない。文化とかそういう風習とか、それは良いものは良いですよ。でも悪いものは悪いですよ。そこはもう はっきりとしておいた方がいいです。その神に従う上で、そのこの文化とかこの風習はその正しいのか、それとも正しくないのか、神に従わないという選択をしてまで守るべきものっていうのは、永遠の視点を考えるとですよ、基本ないですよ。だっていずれはこの地上にあるもの全部、文化であろうと、その日本であろうと、アメリカであろうと、中国であろうと、韓国であろうと、イスラエルであろうと、滅ぶんですもん。最終的には永遠に続くもののためであれば、この永遠に続かないものっていうのは、その優先順位は低いはずですよ。だから、いやこれはそのうち あの木下家の家訓だからとかって言って、その神に従わないということを選ぶ必要はないですよ。徹底的に打ち壊しなさいって、そして粉々に打ち砕きなさいって、それほどもう徹底してやりなさいって、神に従うこと、神に仕えることを。そしたらそのパンと水を祝福しようって、そして病気を取り除くし、流産する者もいなくなるし、不妊の者もいなくなるし、あなたの日数を満たそうって。であなたの敵をかき乱すって、最初にその私への恐れをあなたの先に使わすんだって。混乱するんですよ、敵は。 イスラエルのその戦いをこれから見ていきますけど、たくさんいろんな場面でその敵が勝手に混乱してる時ありますよ。かき乱されて変ないろんな音とか風とかの音を聞いて、うわーこれはやばいとかって言って逃げていくとか、いろんなところでそれを見ることができます。でそうやって神が敵をかき乱して戦うって、28節はこう書いてあります。私はまたクマバチをあなたの先に使わそう。面白いですね。蜂がいっぱい来たら逃げますね。ある意味その人よりも怖いですよ、こんなに自然とかが来たら。これがヒビ人、カナン人、ヘテ人をあなたの前から追い払おう。29節、30節というのはものすごい興味深い内容です。しかし私は彼らを1年のうちにあなたの前から追い払うのではない。土地が荒れ果て、野の獣が増してあなたを害することのないためである。あなたが増え広がってこの地を相続地とするようになるまで、私は徐々に彼らをあなたの前から追い払おう。もう神の知恵なんですよ。一気にボンっていうふうにその敵を一気になくしてしまったら、その彼らがその土地を治める前にその土地が荒れちゃうんですよ。そこに住む人がいなかったら草刈る人がいないんですよ。今この前草刈ったばっかりなのにまたこんな伸びて大変ですね。またやりましょうね、一緒に。もうそれでこれで1年2年3年もここにその人が来なかったらどうなるかですよ。そしていろんなものが、ハブとかヘビとかいろんなのがここに住み着いて、その結局自分の害になるんですよ。だそうならないように、そのあなたが30節増え広がってこの地を相続するようになるまで、だからそれ相応にその成長するまで、私は徐々に彼らをあなたの前から追い払うって。追い払わないとは言ってないんですよ。徐々に徐々に徐々に徐々に少しずつ少しずつ彼らをあなたの前から追い払っていくって言ってるんですね。現代に生きる私たちは別にこういう何人に対してその戦いを挑めとか言われてないですよ、聖書は。戦いに挑むとか、その戦いという言葉が使われているときには、私たちはその自分のこの肉であったり、その肉を励ますというか、罪を犯すように励ましてくるそのサタンとの戦いだって言ってるんですよ。で、肉っていうのは霊に敵対するんだって。肉っていうのは自分がこれやりたい、あれやりたい。霊っていうのは神がこれをやってほしい、だからやろうっていう。で、その両者があるんですよ、私たちこの肉体を着てると。神に従うことと自分がやりたいことを自分に従いたいということのその両者がいるんですよ、私たちの中に。で、神がやりたいことではなくて自分がやりたいこと、それが肉です。それをやりたいやりたいというふうになるんですよ。ここに書いてある20節30節に書いてあるようにと同じように、私たちのその肉の領域っていうのはイエス・キリストを信じたからといってその瞬間にその肉が全部なくなって 100% 神に応答するということは起こらないんですよ。すぐに完璧になれないんですよ、キリストを信じますとかって言っても。むしろその徐々に徐々に徐々にこの忍耐を伴いながら少しずつ少しずつ少しずつその肉の領域が神によって占領されてって、でそれでその霊に変わっていくんですよ。神がおやりになりたいことをここでやるぞって。例えばその誰かに対して、うわこの人のこと嫌いだなと思って、愛するとか絶対無理だろうとかって言ってるこの自分の肉があります。憎みたいっていう。でもその人をその許すという、その人を愛するというところに思いを向けて、神に応答したい、神がこんなに愛してくれたから私はそうしたいんだっていう思いでその追求し続けると、いつの間にかそのこの自分の敵、その人じゃないですよ、自分の肉、その愛したくないという思い、親切にしたくないという、許したくないという思い、それをやっつけてくれるんですよ、神が、いつの間にか。そしてその自分のその心が変わっていくんですよ、ちょっとずつ、徐々に徐々に徐々に。だからクリスチャンとしてイエス・キリストを信じたその瞬間からこの戦いに挟まれるので、その矛盾を感じる時があるんですよ。クリスチャンになったのに、なんか知らないけど神がやりたいこととかじゃなくて、もっとなんか自分がやりたいことがその浮き彫りになって、自分はもうなんかダメだみたいな、こんな神に従えない私はって。その通りなんですよ。その従えないから、そのあなたのために私のためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったんですよ。 従えないことはごめんなさいですよ、許してくださいですよ、キリストのゆえに許してくださいという処理をしながら、どうかあなたに従えるように助けてくださいというそのサイクルの中にいるんですよ。私たちもクリスチャンっていうのは、聖霊がその肉の行いを殺すとも書いてあるので、その内側で働く聖霊によってその肉の行い、肉の思い、それが徐々に徐々に征服されていくわけですよ。でも徐々にじゃないと、もしそれが分かりました、じゃあ一瞬のうちに神が私たちのその領域を全部、その肉を全部なくしてしまったら、今度はどうなるかというと、全ての領域において神に 100% 従わないといけなくなってくるんですよ。そしてやることがあまりにも多すぎて、365日24時間1秒も欠かすとこなく、思いを尽くして、心を尽くして、力を尽くして神を愛するということを、その私たちはその取り組むことになるんですよ。いきなり、はい、ここで敵がいなくなりました、じゃあやるぞっていう。そしてその術もないし、その力もないし、何が神によって喜ばれるかというその知識もないし、何もない状況でやるっていうのは、私たちにその百害あって一利なしですよ。だから少しずつ少しずつ、私たちのその信仰に応じて、私たちの理解に応じて、この理解したところ、その領域を神がやっつけてくれるんですよ。そして次のことを理解したら、そして次の、おし、ここをやりたいなっていうその思いと同時に、その次、はい、その次、はい、その次で、後ろを見てみたら、ああ、なんか私ってこんなに変わったな、こんなになんか知らないけど、神が私のその肉の領域を潰してくださって、肉を追い払ってくださったな、神に従えるようになってきたな、徐々になんですよ。それでいいんですよ。でも条件がありましたね。神が使わしたものの声に聞き従うって。そして神に使えるって。それを追求するって。神がイスラエルのために 対して約束していることがあります。31節から最後33節まで。私はあなたの領土をアシュの海からペリシテ人の海に至るまで、またアラノからユーフラテス川に至るまでとする。それはその地に住んでいる者たちを私があなたの手に渡し、あなたが彼らをあなたの前から追い払うからである。あなたは彼らや、だから神が戦うから、あなたはその領土をその治めるようになると。32節、あなたは彼らや彼らの神々と契約を結んではならない。彼らはあなたの国に住んではならない。彼らがあなたに、私に対する罪を犯させることのないためである。それがあなたにとって罠となるので、あなたが彼らの神々に使えるかもしれないからである。で、私たちの心にその置き換えれば分かりやすいですよ。神に従おうっていうその心があって、そこにその、外国人というか、その神に従うぞっていう以外の思いがここに同居することになったら、神に従いたくない、神に従いたくないっていう領域がどんどんどんどん広がっていきますもん。だそうやってその神に従わない、そうやってその私に対する罪を犯させることがないように、だから徹底的に排除しなさいって言ってるわけですよ。だって神との関係がなかったら、この祝福の前提が崩れるわけですから、神に従ってる限りです。神はイスラエルに対して広大な領地を、領土をその与えるという約束をしています。一つ目のその、幅は、アシの海からペリシテ人の海に至るまで、その地中海沿岸全部ですよ。アラの、その今通ってる、その、シナイ半島あたりからユーフラテス川、だから今のイランとかその辺までですよ。そこに至るまで、私がその地に住む人々を追い払うから、その広大な領地をあなた方は治めるようになるって、それが約束なんですよ。ただ条件としては、彼らや彼らの神々と契約を結んではならないって、彼らがあなたの国に住んではならないって、あなたに私に対する罪を犯させることのないため、彼らがあなたの罠になって彼らの神々に使えるかもしれないから、そういうことしちゃダメだよって。結果として、いまだかつてイスラエルがその広大な領地を治めたことはないんですよ。神がこんな約束しているのに、なんでそれがそうならなかったかっていうと、答えは簡単です。神が使わしたその方に心を止めて、その御声に聞き従わなかったからです。約束はあっても、私たちがそれに対してその応答しないと、その約束は自分のものにならないんです。 主に従わなかったから、こんなに多くの約束をして、約束、祝福の約束、これを与えるよって言った約束があるのに、それを手にすることがなかったんですよ。私たちはイエス・キリストにあって、そのイエス・キリストの贖いに基づいて約束されているものが2つあります。これは全員に言えることです。イエス・キリストを信じる、一つは神の国を相続するということです。つまり平たく言うと天国に行くって話です。もう一つは永遠の命を与えるということです。その神の国を相続するという、その相続するということ、永遠の命、この二つがイエス・キリストにあって私たちに与えられている大きな約束の二つです。でもやっぱり同じように条件があるんですよ。イエス・キリストにとどまり続けるならです。信じるならじゃないんですよ。ある意味とどまり続けるならですよ。信じるととどまり続けるは別です。信じたその瞬間から私たちのこの地上の生活が終わる、その時までとどまり続ける必要があるんですよ。もう開けないですけど、ヨハネの福音書の15章に詳しく書いてあります。1節から13節とかその辺まで読まれることをお勧めしますけど、その中でイエス様はこう言ってます。御言葉にとどまるとは、イエス・キリストに、私にとどまるならって、あなた方は、私はブドウの木で、あなた方はその枝ですって、 私から離れてはあなた方何することもできないって、実を結ぶという話です。私にとどまるなら、で、御言葉にとどまりなさいとも書いてあるんですよ。その御言葉何かというと、私の戒めだって。私の戒め、キリストの戒めというのは何かというと、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいです。で、イエス・キリストにとどまり続けるということは、互いに愛し合うということで、そのある意味完結というか、多くの枠を捉えることができます。互いに愛し合うためには、その何がじゃあ神が言っている互いに愛し合うなのかということを学ぶ必要もあるし、そしてそれをやってみるぞというため そのこのフェロシップが必要でもあるし、そして互いに励まし合ったりしないとこれできないし、すぐ忘れちゃうから。でも実際いざとやってみるとできないので、祈る必要もあるんですよ。で、なんでそれをしないといけないかっていう、その動機を確認する必要もあるんですよ。イエス・キリストにとどまり続けるです。信じるっていうのは、本当にその自分の罪が示されて、そのためにイエス・キリストが死んでくださったのかって、それを信じる信仰によって私は正しいって義と認められるのかって、その罪を全部キリストが負ったから、ありがたいな、それが信じるですよ。でもとどまり続けるというのは、そのキリストが願っておられること、神が願っておられることを追求し続けるというのがとどまるということです。であればです、神の国を相続するし、永遠の命を得るんですよ。信じて、はい、終わり。信じて、その後、キリストにとどまらないっていうことだっていっぱいできます。そういう人だっていっぱい私も見てきました。私もそうなりかねません。自分を見張ってないと。もう信じたから、牧師だから大丈夫なんてありえないです。でも、とどまり続ける必要があるんですよ。そして、互いに励まし合う必要があるんですよ。そして。で、私たちのその救いを達成するんですよ。みんなで。脱落者は見たくないです、ここから。次の世界にいたとき全員を見たいですよ。イエス・キリストにとどまり続けるならです。そしたら神が私たちの内側で働いて、聖霊によって私たちの肉を少しずつ少しずつ少しずつ殺していってくれるんですよ。1年後見てみたらいいです。1年後また振り返るといいですよ。神は本当にその納めてくださる領域が増えてるはずですから。10年経っても20年経ってもその領域が一向に増えないっていうのは考えた方がいいですよ。だって神が戦うんだから、そこでその戦って神が勝たないはずがないんですもん。何かがおかしいはずなんですよ。戦ってないというか、キリストにとどまってその愛するぞということをその追求できてない部分があるかもしれません。それが私たちのそのバロメーターです。キリストに従っているかどうかっていうの。従ってさえいれば、私たちの内側でその神が働かれて、その愛するという領域が少しずつ少しずつ広がっているはずですもん。神を愛するとか、人を愛するとか、神を愛するっていうところに、もっと御言葉を知りたい、できないから神に祈ろう、神に期待しよう、その神に捧げたい、神を賛美したい、神をもっと求めたい、日常生活の中で神に従っていきたい、神を愛するですよ。 で、人を愛するっていうのはその神を愛するがゆえにその親切にするとか、誠実を尽くすとか、その良い行いをするとか、励まし合うとか、福音をその、学んだことを分かち合うとか、一緒に祈り合うとか、それがその互いに愛するですよ。その領域が増えてくるはずなんですよ。神との愛するという領域、私たちが互いに愛し合うという領域が、神に従うっていうその追求すればするほど、少しずつ少しずつですけど、確実に広がっていくはずなんですよ。今日よりも明日、明日よりも明後日、今週よりも来週、来週よりも再来週、今月よりも来月、来月よりも再来月、今年よりも去年、あ、来年、去年じゃない、来年、来年よりも再来年、そうやって本当に神が治めてくださる領域が私たちの内側で広がっていきますように、確実に祈ります。天の神のお父さん、どうかあなたの言葉に私たちが耳を傾け、そのあなたの御声に聞き従えるようにお助けください。あなたがこんなに愛してくださったというその十字架がますます私たちにはっきりと示されますように、ありがたいというそのあなたに対するあなたに応答したいよという思いが励まされていきますように、どうぞ私たちをお助けください。そして本当にそのあなたを愛するがゆえにあなたに聞き従い、そしてあなたが願っておられることを追求し続けられますように、そしてあなたがキリストにあって約束してくださっている神の国を相続するということと永遠の命が与えられるというそのあなたの約束を私たちのその人生に、また次の世界に見ることができますように、どうぞ私たちが一人として滅びることなく、脱落することなく、全員がここにいる救いを達成して神の国を相続し永遠の命を得ることができるように、どうぞ私たち一人一人を助けてください。これからも導き続けてくださいしょ。私たちの内側で働いて、私たちのその領域をあなたが治める領域を広げていってくださるようにお願いします。どうか今もこの時に私たちの心で働いてください。お願いします。あなたに期待します。お願い、イエスキリストのみんなによって祈ります。アメン。